録から始めましたけど、基本的にペーパークラフトってやっぱチャチなんですよ。チャチなのでおまけなんですよね。これもだから作品に付随するおまけとして私は作っていて、カタログを買うとついてくるわけですよ。これを売ろうとも思わないような、ものとして扱われがちなんだけれども、実はそういうところになんか、形を作るときの本質的なものっていうのが隠れているんじゃないかということを考えていくと、面白いなと思うんですね。で、さっきその岡崎健次郎さんの話をしたんですけど、今ちょうど豊田市美術館で岡崎さんがキュレーションした抽象の力という展覧会をやっていて、抽象芸術、彫刻に限らず、抽象がまあどういうふうに誕生したのかというのを、トヨタ市民のコレクションと近隣のコレクションを合わせて、かなりラディカルにこう問い直すようなことをしています。ぜひ、皆さんも足を運んでいただけたらと思うんですけれども、それを見ていると結構、ペパクラとまた無理やりつなげちゃうんですけど、つながるというか並行しているところがあって面白いなと思ったのは、日本でその抽象彫刻、抽象画が出てきたのは、抽象画というか、キュビスムですね。キュビスムの需要で一番早かったのは、よろず鉄五郎の、持たれて立つ人っていう有名な絵がありますけど、あのあたりで1917年の絵なんですよね。でも、実はそれより少し先行して、恩知幸四郎とかが、つくはえっていう同人雑誌を作ってますけど、あそこで完全に抽象的な版画をたくさん作っているのが、それより2、3年前の1915年とかそのぐらいに作っている。なので、抽象画というのは必ずしもそのキュビスムから結果的に出てきたものではないんじゃないかというのは岡崎さんの言っていることで、実際に、じゃあ、音痴が何から、そういう抽象的なものを着想しているのかというと、例えばフレーベルの音物というのを岡崎さんが挙げているんですね。フレーベルの音物っていうのは、要するに児童教育に使われる、おもちゃみたいな積み木だったり、いろんな、おもちゃを、明治期にですね、幼稚園の教育にそれを日本人で取り入れた人がいて、もともとドイツだったかな、フレーベルというの人ですけれども、それを輸入して、ちっちゃい子どもたちにそういう造形物というか、企画的なものだったり、いろんなものを使わせて、それでこう遊ばせることで、抽象的な思考を、育もうみたいな、教育方針っていうのが、海外から日本に取り入れられてるんですね。で、実は折り紙もその時に、もちろん折り紙文化自体は古くから紙があれば必ず折るという行為は行われますんであるし、のしとかですね、そういう神事に使われる紙の特殊な折り方みたいなものはずっと日本にはあるんですけど、子供たちがその折り鶴を作って遊ぶとか、そういう教育的な意味での折り紙っていうのは、その時に1881年、その幼稚園ができてるんですけど、そこにそのフレーベルの考え方を移入したところからできてるんですね。なので、折り紙にしてもペーパークラフトにしても、要するにその幾何学的なものとか平面とか紙とか、そういうものから、何らかの形を抽出したり、そこからこう組み立てていくっていう抽象的な思考ができないと作れないものですので、そういうものをこう教育に役立てようとした人たちがいた。でそれが抽象画を生んでもいるし、折り紙文化を作ってもいるというのが並行しているところが非常に面白いなと思ったんですね。で、そうですね、結構な時間になってしまったな。どうしようかな、いくらでも話しようかな。画像見せましょうか。
はい。
チャオしか見せてないですね。これアンソニー・カラーです。で、まさに堀内さんが紙彫刻を60年代後半ぐらいにしこしこ作ってた頃に、カロもやってて、でもペーパースカルプチャーじゃないのか、カロがやってたのはそのテーブルピースというか、テーブルの台に引っ掛けるようなことをやってて、で、これ自体はもちろんペーパーではなくて、鉄だったり、金属の彫刻なんですけど、これもやっぱりそのテーブルと関わるというか、あれなんですよ。 テスサビといいますか、
うん、
基本的に広いスタジオで日中はでっかい彫刻を、カロの、まあ、でその頃のでっかい彫刻ってこういう、いわゆる有名な、こういうタイプのやつですね。台座がなくて地面に直置きで数メートルあるようなものを、これ当然広いスタジオでガーッと溶接 していかないと作れないので、そういうところで作っている。で、家帰って夜とか、あと週末のちょっと空いた時間とかに自分の家のガレージでこういうテーブル彫刻を作ってたんですね。やっぱり若干の息抜き感というか、こう、
うん、
遊び感があるんですけど、うん、でもそれが結構そのカロの中で重要な、展開を遂げていて、結局その、まあ、よく言われるのはその台座の問題ですよね。台座を、こう、一旦台座を取っ払ってしまって、台座のない彫刻をこうやって展開するんだけれども、もう一回台座をこう呼び寄せて、でもそれが彫刻を成り立たせるためのこう必要不可欠な条件にしてしまうようなところが、この彫刻の面白いところなんですが、まあこういうものを作って。で、台座に乗せた彫刻って、まあ昔のその、なんとか像とか、モニュメンタルなものっていうのは、基本的にその、場所と結びついてるんだけれども、なんていうんですかね、現実世界に立ってるわけではなくて、シンボリックに立ってるわけであって、そこの台座の上っていうのは特別なスペースなわけですよ。いわゆるここで今、こう、風に吹かれている、我々と同じ空間にいるわけではなくて、なんとなくそこだけ、こう、聖域化するような、場所なんですよね。で、こういう作品になってくると、こう、台座の上にあるものっていうのが、その、特別なものではなくて、まさにこの台座にここに引っかかってるっていうことが非常に強調されるので、単なるものになっちゃうんですよね。
うん、まあだから絵で言うと、こう、額縁にはみ出して、絵がはみ出してるような
感じですね。そうですね、そうだと思います。
うん、
そういうことをまあやってるっていうのは、こう、マケットとその、本式彫刻みたいなところを考えるときにも、まあいいのかなと思って、うん、要するにマケットというのは、こう、ちっちゃい彫刻って なんとなくその何かのマケットに見えるというか、あれ何かを作るためのこうテストピースのように見える。実際こう、カロも遊び的に作ってるんですけど、彼は決してこれを巨大なものに展開しようとは しなかったので、これ自体がやっぱり作品なんですね。
うん、というかまあ、その鉄サビの要素で作ったものによって、まあ、カロのカロ性みたいなものが発生したということですよね。
で、これ一番まあ辿っていくとじゃあどこに行くのかっていうと、まあいろいろ考え方はあるんだと思うんですけど、やっぱり基本的にはこのピカソのギターに行き着くんだと思います。で、これ12年のピカソが作った紙のギターなんですね。まさにそのキュビスムの絵をいろんな実験をしていたさなかですけれども、こういうものをもう本当に子供の工作ですよね。で作っている。ただやっぱり、彼の面白いところは、一番肝心なところがこう、なんていうんですか、凸面、うん、じゃない、凹面になっているというか、全然こう、フラットなこのギターの表面がなくなってしまっていて、ぽっかりと穴が開いているような状況になって、で逆に穴が突き出しているという、こう逆転しているような現象を起こっているんですが、で、これわざわざこう、2年ぐらい経ってからですね、金属で作り直したりしてるんですね。で、こういうふうにこう、アトリエの壁にかけて、ドローイングとかその絵と並べてみてこう比べてみたりとかいろんなことをしてるんですが、バージョンがいくつかあって、同じものなんですがこういうふうにテーブルをこうつけたりつけなかったりするんですよね。それがまた面白いなと思って、で元々彼はだから当然画家なので彫刻としてこれを作ってるわけではないわけですよ。完全にそのキュビスム的なこういう絵からまあ単純な発想でこれをじゃあ実際に紙で作ってみたらどうなるだろうみたいなところからおそらく来ていて、だからこそ飾るときもこう壁掛けで飾るわけですよね。彫刻だったら置くと思うんですけれども、壁に かけて、まあ、整体してみるようなものとして作られている。ただそれにもかかわらずこの意味のない台座、これありますかね、こう紙を折ってここで壁を止めてるんですよ。で地面から数センチ浮いてるんで全く台座の意味をなしてなくて、テーブルトップが斜めにピッと走ってる。でそういうことをしているので、まあ当然それがもともと絵だとすればテーブルの上の 生物を描いていたキュビスムをそのまま再現すれば当然テーブルも再現しなきゃいけなくなるんですけど、もう完全に機能を失っている台座っていうのがすごく面白いなというふうに思って、まあ、これが一番のこう多分ペパクラ的なものの走りなのかなというふうに、あの私のテキストでは位置づけてます。で実際的にはそれからその金属彫刻でペーパークラフト的なものを実際に作り始めたのはこのフリオ・ゴンサレスという人で、彼がそのピカソに鉄の溶接の仕方を教えてるんですね、技術的に。でやっぱりその鉄の溶接って私全然その実技ができないんで分かんないんですけど、難しいというか、あの免許がいるその酸素アセチレンなんとか溶接みたいなのがあったり、その誰でもできるわけではないので、従来的に彫刻というのは何かの塊を、まあ、彫るのか、あるいはその粘土で作っていって、まあ、最終的にブロンズで塗ったりっていうことをしますけれども、そういう彫塑的なものから全く違うことができるようになったのは、まあ、ある意味ではその溶接の技術が発展したからなんですよね。鉄のシートメタルを簡単にチュッチュッと溶接して作ることができる、まあ、コラージュ的にそのものを作ることができるようになったためにこういうものが生まれてきて、そうすると本当になんていうんですかね、これなんかひどいですよ、こんなんでいいのかって感じですから本当にこうね、涙型のものをこう切ってこれをグッと曲げたらこれでマスクだって言い張るっていう恐ろしい簡便さなんですけど、いやそれがすごく面白いなと思って、これ三重県美でこの間数年前に展覧会で去年とかやってて、ああすごいペーパークラフトだなと思って見てたんですけど、まあ、こういうものにつながっていって、でそれがまあ最終的にアンソニー・カロあたりまで多分つながっていく流れがあると思うんですけど、でこういう面材を使ってその溶接して彫刻を作るとどういうことができるかっていうと、なんていうんですかね、よく言われるのがその空間を彫刻の素材として取り入れることができたっていうふうな言い方をしますけど、それまではそのまあ何て言うんですか、隙間がないわけですね。まあブロンズって中が空洞ですけど、そうではなくて、そのこれってないところ、空間的に物がないところが作品にとって非常に本質的な要素になっているっていう意味で、空間がこう、まあ、さっきのピカソのギターもそうですけど、実際にこれ別にこのギターの面がないのを、ないギターを再現しているわけでは当然なくて、もうないことで、でもそこにギターがあるということを錯覚させるようなことをしているわけですよね。だからここに入っているこのぐらいのボリュームのこの空気の塊というのが作品にとってはその素材になっているわけです。でこういう作り使い方、空気の使い方みたいなものが、その鉄のこう面材の、まあ、溶接彫刻において、まあ、可能になったんじゃないかなというような言い方をすることがありますが、まあ、確かにそれは一理あって、でペーパークラフト その大事なところってやっぱり立体物を作れるっていうところだと思うんですけど、こうやって紙を起こしていって、まあ、何らかのこう空気をこう包んでいくことで、まあ、物が成り立っているので、まあ、原理的にはこういうピカソの遊びもそうですし、さっきのゴンサレスの面材の彫刻もそうだと思うんですが、あのやってることは多分同じようなことをやってるんだろうなと思うんですね。でやっぱり みんなピカソもこれ実際に展示はほとんどしてなくて、同じようなもの何個か作ってますけど、死後初めて美術館にその寄贈されて展示がされてるんですね、このギター彫刻だから。これ自体はやっぱり彼は作品だとは多分見なしてなくて、何かその思考のためのこう、みんななんか思考のために手を動かすときにとりあえず紙彫刻を作るみたいなことが起こってるんですね。で、これもモマが非常にマニアックな、このこれとさっきの鉄にしたバージョンの間をつなぐ、これに関連するドローイングだけを集めた展覧会というのを数年前にピカソギターズっていうのをやってて、非常にいいというかマニアックで面白い展覧会でしたけど、そのさっきのテーブルの台をいつ誰がどうやってつけたのかとか、どう素材が違うのかみたいなところまで、これ違う素材なんですよ、これはなんか紙箱、ここにステープル、あの がついていて、だから紙箱の端っこをこう切ったということが分かってるんです、ね。うん、まあ、だからなんだって話なんですけど、まあそういうところまで今研究が進んでいる。うん、
適当な感想言いますけど、なんかピカソのやっぱりこう立体にする技術がないがゆえに、もう紙でどうにかしてこの形をこう作り上げたいみたいな欲求がこう透けて見えるんですけど、そのやっぱ技術のなさが生んだ造形ってことでいいんですかね。
ああ、まあそうですね、うん、確かにピカソってその立体物を作る能力はないですからね、
うん、マティスはこうブロンズで彫刻も作った
んですね、
うん、うん、
そうだから多分その頭の中にいろいろやりたいことはあるんだろうけど、それこそゴンサレスとかがちゃんと技術を教えてあげるまでなかなかその実現できなかったというか、
うん、
ところはあるので、
うん、
実際にだってゴンサレスを教えてあげるのは29年とかなんで、これからまだ10年ぐらいは彼は彫刻をまともに作れてないんですね、
うんうんうん
うん、まあそういう意味で拙いといえば拙いんですが、うん、そうですね、そんな感じで今いい時間になってまいりましたが、全然話はまとまりません。そう、ただ、さっきのその最後に少し言った空間を素材にするっていうことが可能になったことで、面白い現象が多分、面白い現象？違うな。その前にもう一つ前提の話をしなきゃいけなくて、結局これって全部その2次元のものを3次元にどういうふうに起こすかっていうところがそのペッパーグラインに関わってるわけですね、根本的に。もともと平面なわけですから。でピカソのこれももともと2次元で描く、少し複雑ですけど、もともと3次元のものを2次元に解体してキュビスムの絵を描いてたのに、それをもう一回3次元に起こそうとしてるわけですね。だからまあずれていくというか、わけのわからないことが起こって、そのここが凹面になったりするわけですけれども、
うん、
でただその平面の表現を含み込むことができるというのはペッパーグラインは非常にいいところで、
うん、
折り紙には実はない特徴って、一番本質的にはもしかしたらそこなのかもしれないと思うんですけど、折り紙ってまあ無地だったり千代紙でもいいんですけど、柄は関係ないじゃないですか。形だけで鳥なら鳥を作りますよね。なので、あれが再現、何かをまあ再現しておるとしたら、あれは、その、形だけでまあ物を再現してるんですよね。で、ペーパークラフトの場合、これもそうですけど、肝心なのは何かっていうと、この、原理的にはこれただの箱なんですけど、ここにどういう絵を貼り付けてるかで何を再現するかが変わるわけですよね。箱が作りたいわけではなくて、黒質樹脂が作りたいわけですよね、この場合。なので、まあ、折り紙からすればかなりチートというかズルをしているわけですね。こういうその表面に二次元的な表現を入れることでいろんなものを作ることができる。で、そうすると何がいいのかというと、要するに地球儀が作れるわけです。地球のような巨大規模のものも平面なら投影できるじゃないですか、
うん、
折り紙で地球儀って作れないんですよね。だって玉なのか地球なのか分かんないじゃないですか、それが。なのでそこにその平面的なというか、要するに絵画的なものを投影することができるので、初めてそれが地球であるとか、そういうことがこう、スケールの全然違うものを簡単に作ることができるっていうのは、まあ、ペーパークラフトの非常にこう、優れた側面なのかなと思ってるんですね。で、これは結構こじつけではあるんですけど、その私のテキストの最後に、赤瀬川源平 の宇宙の缶詰の話をしたんですね。で、円筒形というのは、この実はトークのタイトルになっている加点面という、全然その話をしませんでしたけど、可能の可に展開の点に、面、面材の面ですね、要するに切ってくるっとすれば無理なく平面に戻すことのできる面というのを、加点面というんですね、必ずしもその箱のように直線的なものばかりではなくて、円筒形というのは当然どこかピッと切ればくるっとまっすぐになりますね。だからそういう曲面を作ることができるんですが、原理的にその例えば鞍、馬の鞍のような形っていうのは、まあ、ポテトチップスのなんだ、同じ形したポテトチップスがこう重なってるやつありますよね。なんて言ったっけ、私好きなんだけど、プリングルス、プリングルス、あのプリングルスの形ですね。あれは割らないと平面にならないんですみたいな。 あれは加点面ではないんですね、
うん、
とか、まあ、そういう話があって、要するに円筒形あのカニカのラベルをなんで外から内に貼り直すことができるかというと、あれは加点面だからなんですよ。あれがプリングスのような形をしてたら、こうもともと平面に、まあそもそも平面じゃないんで貼れないんですけど、そういうシールが、なので、剥がして内側に貼ったりすることもできなくなっちゃう。で、まああれはこうペパグラ的に考えれば加点面だから、あれが内側に貼る。でしかもその立体にすることで 空間を内包することができるという性質があるので、うん、それを逆転しちゃえば、うん、宇宙全体を卓上にこう置くことができるということなんだな、うん、ということを、まあ、思ったという話なんですね。まあ、ちょっと壮大な。